この19章のところではエリアの後継者の選びのことが出てきます。エリアはこのバールの預言者450人と対決し、彼は勝利を得ることはできたわけですけれども、しかしこの王女イゼベルはエリアの命を狙うということをしたわけです。そのことのゆえに3節を見ると、彼はそれを知っての立ち、自分の命を救うため立ち去ったとあるわけです。自分の命を救うという言葉がここに出ているわけですけれども、彼は神の御心によって預言者として立ち、そしてまたバールの預言者やアシラの預言者たちと対峙して勝利を得る人であったわけですが、しかしまたこのところにも自分自身の弱さということが出ているわけです。4節を見るならば、なんと自分の死を願って、主よ、もう十分です、私の命を取ってくださいと、彼の弱い一面が出ているわけです。彼もまた私たちと同じ人間であるということがわかるわけですけれども、しかしまた神様はそのようなエリアも助けてくださって、御使いを送ってくださっておられることが5節から7節に出ているわけですけれども、パン菓子、また水の入った壺、そうしたものを持って、8節を見ると、40日40夜歩いて神の山ホレブに着いたとあるわけです。6節にはパン菓子1つ、また水の入った壺とあるわけですけれども、40日40夜歩いている、ある意味あの出エジプトのイスラエルの人たちも天からのマナ、そしてまた矢を打って水が出て、そして神様は彼らの旅の道をも守ってくださり、40年かかって約束の地に着いたわけですけれども、このところではエリアは40日間歩いて神の山ホレブに着いた。そこはかつてモーセが神様からこの契約の言葉をいただいたところであったわけです。そしてエリアはホランの中に入っていたわけですけれども、主は9節見ると、ここで何をしているのかと、そのことをエリアに問われたわけなんですけれども、エリアは10節の終わりを見ると、彼らは私の命を取ろうと狙っていますとしか答えることができなかったわけです。彼自身非常に弱さを覚えていたと思われるわけなんですけれども、主なる神様は11節を見ると、外に出て山の上で主の前に立てと、そのように命じられた。そして、そのところで激しい大風が吹いたり、また地震が起こって、また火が現れるというようなことがあったわけなんですけれども、しかしそういう中に主はおられなかったと11節12節に出ているわけです。しかしその後で12節を見ると、かすかな細い声があった。そして再び主なる神様は13節の終わりを見ると、ここで何をしているのかとエリアに尋ねられ、エリアは14節の終わりを見ると、もう一度私の命を取ろうと狙っていますと、彼は非常に弱気で答えたわけです。しかしその時にこの主なる神様は14節を見ると、このハザエルに油を注いでアラムの王とし、また16節にはエフに油を注いでイスラエルの王とせよと、その後でシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよと、神様はそのように言われたわけです。そしてこのエリアの後継者として、このエリシャが 神によって選ばれる、そして、まあ、17節を見るとハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺すというような言葉が出てるわけですけれども、最も大きな力を持っているのは実はこの世の王ではなくて神の預言者、そしてエリシャがエリアに代わって神の御心を民に告げ知らせるものとなるということを神様ははっきりとエリアに言われたわけです。そしてしかもその時代の中で戦っていたのはエリア一人ではなかった。18節を見るならば、私はイスラエルの中に7000人を残しているということを言われたわけです。彼一人が戦ったのではなくて、イスラエルには7000人ものこのバールに膝をかがめない、この偶像礼拝をしない人たちがいたということを神様は明らかにされた。そしてその後にエリアは19節見るとシャファテの子エリシャを見つけた。このエリシャは12くびきの牛を先に立たせて、そして畑を耕す、まあ、言うなれば農夫であったわけなんですけれども、そのようなことをしているこのエリシャを神様は選ばれて、そしてエリシャは20節を見るならば牛を放って、そしてこの父と母に口づけをする、別れを告げて、そしてエリアに従っていくものとなったわけです。私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいとイエス様は言われましたけれども、まさにエリシャは牛を放り、また父母を置いて彼はエリアに従っていく。続いて神様の御言葉、御心をイスラエルのために知らせるものとなっていく、そのことがここに記されてあるわけですけれども、また私たちは御言葉をいただいて何よりも主に従い、また主の御心を喜んで成していくものとさせていただきたいと思います。